言葉の魂の哲学、古田哲也。第三章、形なすものとしての言葉。カール・クラウスの言語論が示すもの。 1-5 言葉の創造的必然性。189ページ。押印をめぐる論点をもう一度確認しよう。印を踏むというのはある意味では偶然的な結合であり、個々の言葉の意味や文脈によってあらかじめ決定されているわけではない。しかしある言葉と言葉が実際に印を踏み、それが豊かな意味の広がりをもたらす創造的な効果を発揮したならば、両者は印を踏むのに初めからふさわしかったものとして、必然的な結合があったものとして立ち上がってくる。すなわち印を踏めるものはただ印の合うもの同士だけなのだ。つまりそれは内部から印を踏むのにふさわしいものなのだ、というふうに捉えられる必然性がある。こうした外的な偶然性と内的な必然性という相反する性質が相続する言葉の特徴を、クラウスは規則性を超えた創造的必然性と呼んでいる。それは言葉が他の言葉と自由に戯れ結合し、アスペクトの変化をもたらす起点としての効果を発揮しながらも、その創造性が当該の言葉が欠けていたピースが埋まるようにある場所にぴったり合うということ、そこにはこの言葉でなければならないという必然性と合致することに他ならない。この創造的必然性が発現したとき、言葉は我々に新鮮かつ自然な印象を与えることができるのである。そしてそのぴったり合うとかしっくりくるという感覚は、言葉以前の何か思考や意思といったものを相手に伝達するのにその言葉がぴったり合うということではない。この点が肝心である。先に確認した通り、クラウスによれば言葉とは言葉以前の何かの伝達手段に過ぎないものではない。むしろ伝達としての側面しか顧みられないのであれば、表面的な意思の疎通というものは言語が克服しなければならない障害である。だとすれば、まさに試作のように言葉が他の何かのための手段ではなく、言葉が際立ち形を成すということが行為の目的そのものである領域においては、ぴったり合うという感覚も特に純粋に体験することができると言えるだろう。ただし、これも先に見たようにクラウスは日常言語と詩の言語を峻別しているわけではないし、まして押印などの技巧が施された詩的な言葉こそが真の価値ある言葉だと主張しているわけでもない。確かに言葉の創造的必然性は印を踏むといった場面において如実にあらわになると言えるが、そうした場面に限定される特徴では全くない。むしろクラウスの考えでは、この特徴は我々が言葉を用いるあらゆる場面で発現しうるものなのである。その一例として彼は時事問題について語られるグロッセ、手短な批評について取り上げている。卓抜な批評の言葉に触れた時、人は時に思わず膝を打ち、これぞ自分が言いたかったことだと感じる。もちろんその言葉は当該の批評がなされた時に初めて生まれ、人々の耳や目に初めて入った言葉である。だからこそ 人は今日疲れと驚き感心するわけだが、にもかかわらず同時にその言葉はしっくりくるものとして受け止められる。自分が以前から思っていたことをうまく表現してくれた。そう人に感じさせるのである。同様のことは秀逸な詩を読んだ時の体験にもしばしば当てはまるだろう。ある宿が胸を打つ時、人は自分の感覚や感情を確認しているような気分になったり、ある印象や風景を表現するのにぴったりの言葉が与えられたと感じたりするだろう。そしてこうした感覚は単純に錯覚といって片付けられることではない。というのも、人は当該の言葉が生まれる以前には何も思ったり感じたりしていなかったということになるわけではないからである。むしろ後から振り返れば、当該の言葉によって表現されるものに類することを以前から思ったり感じたりしていたと捉えるのは自然だとも言える。クラウスが言葉の力として着目するのはまさにこの点。すなわち、ある言葉が生まれることによって、それが生まれる以前のものの見方や感じ方、考え方などが明らかになるという、ある種パラドクシカルな構造である。繰り返すなら、その言葉で表現されなければならなかったものとして、その言葉の創造において初めて自分が以前から思っていたこと、感じていたこと、見ていたこと等が訴求的に浮き彫りになるというところに、言語の創造的必然性といわれるゆえんがあるのだ。言葉がぴったり合う、しっくりくるという感覚をめぐっては、前章でもウィトゲンシュタインの言語論を追う中で扱った。そこでウィトゲンシュタインは、しっくりくる言葉を選び取るという実践について、それは言葉以前の神秘的な何かと個々の言葉とを突き合わせて、これは合わない、合うと判断を下す営みではないと指摘していた。さらに彼が強調していたのは、最終的にしっくりくる言葉が見出されるまで導きとなるのは、しばしばしっくりこないという感覚以外の何物でもないということである。前章で引用した一節を繰り返すなら、これらの言葉がなぜしっくりこないのか、常に判断したり説明したりする必要はない。それは単にまだしっくりこないという以外の何物でもない。そしてにもかかわらず、しっくりくる言葉が一旦出てきたならば、喉まで出かかりながらもなかなか出てこなかった言葉とはまさにこの言葉なのだと人は受け止めるのである。しっくりこないという感覚を頼りに言葉を探しているときとは、クラウスの言い方を借りれば、言葉が形をなす契機それ自体を目的として追い求めているときである。それは紛れもなくゲシュタルトゥング、形成としての言葉の側面に価値を置いた営みだと言える。そしてしっくりくる言葉が実際に見出されると、すなわちある言葉が形をなすと、今度はその言葉は思考内容等々の伝達や記述といった目的のための手段として機能するようになる。言葉の創造的必然性というものをめぐるクラウスの議論は、こうした推移に対する洞察として捉えることもできるだろう。とはいえ、ここまで確認してきた通り、形成と伝達という言葉の二つの側面に関してクラウス自身は、形成の側面にはるかに議論の力点を置いている。それは、伝達の側面のみを見ることの弊害を指摘する点でもそうであるし、また、言語を思想の母として位置づけ、言語に仕えることを人々に勧める点でもそうである。まるで、 言葉以前や言葉の外部で考えることは不可能であるかのように、一切は言葉において初めて体験される。そう彼は強調するのである。言語に使えるということで、クラウスが意味しているのは、先の本章 1-3 の論点を繰り返すなら、単に言葉の慣習的な使い方や文法規則に従うということではない。そうではなく、例えば言葉を選び取る場面で言えば、しっくりこないという感覚に忠実であり続けようとする姿勢として特徴づけられるだろう。ある言葉がしっくりくる言葉として際立ってくるというのは、言葉を選び取る当人の意思によるものではない。ぴったりの言葉を探そうとすること自体はもちろん当人の意思の産物だが、結果として出てくる言葉は、言うなれば向こうからやってくる。だからこそしっくりくる言葉の到来には、幾ばくかの驚きが伴われるのである。